新しいフォルダー。というわけで新しいフォルダー、本日は浅草キッド、ネットフリックス公開中の美女たけしの電気、まあ、そして指定愛の物語を扱っておりますけども、いや、はい、います師匠。
いや、何の師匠かによりますね。自分の、うん、うん、各、まあ師匠って呼ぶのかな、初めてつい、うん、ついてもらった編集さんは、
編集さんね、うん、ありますね。それもそうですね。
それはすごいいろいろ教えてもらいました。ただ師匠って呼べるかっていうと、うん、別になんか弟子のつもりで付き合ってないから、うん、自分が弟子のつもりで付き合ってる人、その作家としては、
うん、
ないですね。
うん、
あのただなんだ、会ったことないけど、この人の小説がすごい好きで、この人の小説からすごく
影響を受けた、
うん、技術を学ぼうっていう、学ぼうっていう姿勢で、読んでる、読んでいた作家はいます。もうあのいますね。
それは師ですよね、まさに。
そうですね、
うんうん、心の師というか、はい、どんな影響を受けたんですか。
僕は大江健三郎さんと、うん、が一番すごいかな、うん、まあ、あと村上春樹さんと、
う
ん、あと町田光さん、
お
すごい夢中になって読んだし、
うん、
こうものすごい学ぶ、本当に学ぶ姿勢で、
うん、
いろんな角度から何度も何度もいろん同じ作品をいろんな角度で読み直して、うん、っていう、
うん、
メモを取りながら、
うん、
まあ、基本的にどの作家さんもよ、あのそうなんですけど、特にこの3方は、うん、
へえ、影響を受けて、
はい、
まあまあそれは そのまたその形の師匠だよね、やっぱりね。
あと、坊主としての師匠はいます。
え、
坊主としての師匠、
あ、そうね、それはまずね、
そう
だ、いますよね、
うん、
師匠、あのこちらの番組にもあの出ていただいた方も、新しいフォルダーにも来ていただいた方ではないですね。
ではないですね。
ではなく、本当の師
匠。もうガチ、ガチの。
禅の師匠ってことですね。
お坊さん。
うん。
うん、僕は、龍学っていうね、名前を持ってるんですけど、龍、
うんうん、
が覚めると。龍、
うんうん、
が。
目覚める。
そう。で、僕の師匠は星学、星が覚めるっていう聖学。聖学さんが師匠だから、僕、龍学っていう名前で。
なるほど。
そうそう、
自分の名前に龍が入ってるから。
そうそうそうそう。
なるほど。あります。どうですか、師匠。
うちの師匠って呼んで怒られてないのは PR の師匠の方はそうですね。
2
人って1人は呼んで大丈夫ってなってるんで、
うん、
もう一方は偉すぎて外枠を囲んで、
うん、
僕は師匠だと思ってる、こう、
なるほど、
枠をずっと囲んで、もうほぼ既成事実みたいな感じになってますけど。そういう、そうですね、 PR の師匠はいますね。
僕もだから外枠の方で言うと、
うん、
勝手に同じ事務所だっていうことと、もちろんご挨拶もしたし、食事もさせてもらったし、勝手に影響を受けてるっていう意味ではタモリさん師匠と勝手にね、あ、仰いではいるけどね、
うん
うん
うん、
まあ知らんがなって感じだと思うけど、向こうからしてみれば。でもいわゆるお酒の飲み方のスタイルだったりなんだったりも、まあ影響は受けた人だなって思うのは、でもこれ勝手に心の下を浴びてる感じで、あとはだからダイレクトにこのそのヒップホップで音楽に入った時の師匠は、そのイーストエンドの DJ であられた、あられたって言い方なんか手を許してけど、まあヨギーさんっていう人が師匠で、未だにもう年2、3ぐらいはあの会が設けられて、でなんかいろいろお話できる会になってるんだけど、やっぱちょっとアウトローな方で、
うん、
なんかそのし、なんかまあコミュニティがあるわけだから、じゃあライムスターだってあのそういうそのいわゆる 僕らのユニティ、ファンキーグラマーというユニティの中での先輩たちなんだけど、そこにもいるんだよ、あの影響を受けた形いっぱいあるんだけど、ちょっとうちのヨギ師匠はあのそこももちろん関係値はある一番深いんだけど、なんかある時からこう顔を出さなくなる、
うん、
そのユニティにっていう時があったんだけど、僕らは僕らでその人に支持してるから、でだよねでやっぱり売れて すげえ一番最初に何やったかって言ったら、自分家の自宅があのマンションというかあのアパート的なことを経営なさってるご実家 でそこ自分家の部屋を一部屋借りて、でスタジオを作って、で無償で俺たちに使わせるっていう、お金なんか全然取らない、ここでいくら録音してもいいし、いくらタムロってもいいからって言ってやってくれて、で僕らはそこをあの唯一の恩返しが毎年大掃除をするだけ、あの年末の大掃除をやるだけが唯一彼に返せたことだけだったんだけど、なんかそれも僕らもメジャーデビューして、まあなんとかなって、もうなんならそこのご家族、そのヨギさんのお母さんですらあの心配してくれて、こういう若者たちが大丈夫か、でフミヤが原宿住む時のアパートの手配のそのお母さんがやってくれたかなとかみたいなことがあって、うんうん、でまあなんとかなってよかったねって話なんだけど、いま、うんうん、だにそれでまだお母さんも、ね、ご健在で会えるし、うちの師匠もでやだいぶ飲んだくれで、俺のようにね、あの師匠からの、まあ、譲りだからしょうがないんだ、俺も飲んだくれなのまあね、そんな人なんだけど、まあなんかまだご健在だから、こういいなと思いながらが合うんだけどさ、まあ口が悪いわけよ、あの感じで深みさんばりに、うるせえなこの野郎バカ野郎、何やってんだそんなことみたいな感じの方で原宿の出身の人なのに
だいぶ
下町感の高い感じ、下町ってへそ曲がりっていうかみたいな感じの人で、そういうことをね、やっぱ思い出したよね、ああいう映画見てると、なすごい世話になって今があるって思うとね、まだねあの火事で焼き死んだりしてないからさ、
ますね、
そう、うん、
確かに
何か返せることがあったら金を返したいなとは思うけどね、うん、って思う、まあ、存在やっぱあるから余計にシンクロシアあの映画を見ると思う。
やっぱ先輩と師匠って違いますよね。
なん
と
なくね、違うね、うんうん。
先輩先輩なんだけど、うん、師匠となるとちょっと。
そう。
うん、何が違うのかな、先輩と師匠。
まあ、ね、先輩でもありだけど、まあダイレクトに世話になってるとかでないのかな。住み込みではないけどさ、もちろん。でも、俺たちあの当時全員がほとんど原宿にいて、海は住んでたし、うん、で終わったらその師匠のスタジオ行って、でなんかあでもないこうでもないってレコーディングしたりとか、まあ、するんだけど、師匠も降りてきて酒を飲むし、まだその辺もない頃、まだ師匠も売れてない頃に海はなんかはすでに弟子だったからだから師匠の部屋のこう押し入れにこうターンテーブルのセットがセットアップされてて、で師匠は明るいうちからお酒飲んで、でフミヤはフミヤであのこのスクラッチ このスタイルのスクラッチを前ちょっと練習しとけって言われて、でずっとそれを練習したの、30分ぐらい経ってもずっとやらされてるから、ずっとこれやってていいのかなと思ったら、くるっとまあ振り返って師匠がうるせえって言いました。おめえがやれって言ったんじゃないかっていうね、感じとかが全部そういうエピソードも含めて全部もう蘇っちゃうね。あれ見ると俺もそうだったな。
師匠感すごい。
そう。うん、そうだ、まあそうそう。で無償でスタジオを開放してくれて。でお互いで飲んだくれて、お互いスタジオで朝日を迎えるっていうような、寝ちゃって雑魚寝で寝ちゃってみたいな、
超青春ですね。
青春だね。でもあれがなかったらないわけだからさ、今がそうで、当時うちの DJ だったやつが今日兄弟子を紹介するって言われて、兄弟子っつって、俺の師匠さらに1番弟子がいる、俺は2番手だからっつって、でフミを紹介する、すげえ年下、5個も下で、なんだけど すげえうまい中学生がいるっつって、フミヤと会ったこととかさ、すげえなーって思っちゃうね。って思うと、そのこの作品に対しての考えもひとしおになってしまうという、
まあ、自分のね体験と
そうそ う, そう体験とオーバーラップしちゃう。
憧れですよ、そういう意味では。僕ずっと一人でね、こうやってたから。
いや、でもそれはすごいことだよね。それもそれで。
うん、なんかこう、憧れ、本当に、なんか、ちょっとそういう人と会ったらまた人生どうなったか分かんないなと思う。なんかこう、自分が、多分自分がこう、何か自意識が高すぎるのか、なんか分かんないですけど、人にそのまま委ねることが多分できなかった、
うん、
若い頃。
うんうんうん、
一回信じてみようって、そこが多分いけなかったんだろうなって気がしない
と思うな。いやいや、でも、いや、その、やっぱほら、なんだろう、そういう学生生活ですでに、
う
ん、疑心暗鬼が。
そうそうそうそう。
やっぱり、うん、でもそこはもう、揉まれてきた、社会の荒波にいきなり。うん、あ、それで学校の先生とかね、うん、そういう人にまた出会いもあったかもしれないよね。
うん、そうですね。
ごめんなさい、なんか喉詰まっちゃった。そう、なんかそれで変わることもあるじゃない、
うん、
こういう人に教わったからみたいな、こういう道に進んでみようみたいな。だからどこで誰に出会うか重要だよね、本当にね。
そうですね、う
ん、あと今はだから教えることが学ぶことっていうのもちょっとあって、うん、そのなんかちょっとあの僕の番組で出てくる黒川雄介ってあのね、うん、詩人の男の子が、うん、たまにその教団のお誘いな教団に立ってちょっとあの高校生たち授業するみたいなのがあるから、俺もお邪魔したりとかして、若い子たちに何かを発信しようとするときにさ、下手なことは言えねえって、間違ったことは言えねえって思うと、なんかちょっとちゃんとあらかじめ言うことをもう一回自分の中で咀嚼するっていうか勉強し直すときがある。それって確かに重要だなと思って、なかなかね教えることなんてない、
うん、
でもこれからそういうことをやるわけでしょ。
そうですね、
うん、
あ、面接に関してはね、
そうそうそうそうそう、うん、教えることって結構すごい責任重大
だからね、うん、反響反学なんて言ったりしますけど、半分教えて半分学ぶ
だよね、うん、確かにその通りだと思うね、うんうん、
自分も学びながら、うん、一番効果する学校の教育とかでも、効率すごく効果のある勉強の仕方って実は人に教えることらしいんですよ。自分が教えることができないと、向こうも分かってもらえないし、
そうだよね、
教えるために自分が理解しなきゃいけないから、
うんうん、
教えながら自分がもう一回学ぶらしいんですよね。だから実はその生徒間での教え合いっていうのが、
うん、
すごく効果の高い教育だった
んですよ。分かるな、本当に。俺あのもう一昨年なの、あのワークショップ、ヒップホップのワークショップやったじゃん、
はいはい
うん、あれとか勉強さも
やりましょうやる、
下手なこと言えない。やだよ。
あ、今年ほらなんかイベントやろうって言ってたじゃない、
はい、
うん、なんかそういうイベントでもいいよね、なんか。
あ、そうね、うん、でもそうね、やだとか言ってる場合じゃないね、なんかやったほうがいいね、うん、あのそうそう、なんか自分が持ってる技術も含めて、うん、そうそう、こういうことを、そうそうそう、なんだろうな、もったぶってることじゃないからさ、
うん、
俺がその持ってる技術なんて、うん、別に誰に教えてうまく運用する方がよっぽどためになるから、
うん、
確かにそうだよね。持ってる技術は大した技術じゃないけど、
いやいやいや、俺を知りたい人
は、まあね、そうそうそう、うん、それはね、やっぱ教えていくっていうのもまあでもいいことね、確かに、うん、そういうことやってった方がいいよね、
うん、そう思うことしね、その新しいボルダーでイベントやろうって
話やりましょうやりましょう、う
ん、してたからね、
うんうんうん、そうだ、
そういうのをちょっと、
うん、
全然ちょっと話変えていいですか。
あ、いいですよ。
年末年始に妻と子供が、
うん、
あの実家に帰ったんですよ、
うんうんうんうん、
で
何もうやってらんないっつって。
そういうのあったのあるのかもしれないけど。あんのかもしれないけど、一応こう。
別荘ばっかしやがってっつ
って。年末で呼ばれた時いないしね、俺ね。で。あの、一応俺送ってったんですけど、さっき帰ってきて仕事するって、うん。やっぱ仕事してても、時間があるから、
うんうん、
子供がいないんだけど、
うんうん、
常にこう、気張ってたから。で、その、いつ、たった1日半ぐらいなんですけど、
うん、
大量に漫画を読んで、
おおおおおおおおお
おおおおおおおおおお最高に幸せだったんですよ。
あ、漫画ね。
そうそうそう。
漫画って幸せだよね。
そうで、わかる。そうで、うん、ちょっと読んだ漫画をね、この間、ね、はいはいはい、まとめたんですよ。
はいはいはいはい。
まあこう漫画だけじゃないですけど、そうそうそう。これさっき言った浅草キッドのパブリですよね。これはドラマだけど。
あ、ドラマね。うん、
でパブリの、うん、セカンド。
あ、セカンドね。始まったね。
うん、でダンこれジャンプ。
はい。
ダ
ンああ、読むぐらいな。
ジャンププラスですね。アプリの方ですね。
うん。
怪獣8号。
はいはい、それも同じくそうですね。うん、アプリ
1。
ちは面白いですね。ち
んち面白い。
推しの子もそうですね。推しの子は、うん、ヤンジャンと、
あ、ヤンジャン
少年ジャンププラスのアプリ、
うん、
一周遅れで。
なるほど。
推しの子めっちゃいいっすよね。
推しの、もう何が衝撃って、俺、推しの子が一番衝撃だったの。すごいんですよ、
これ。これどこ連載？
ヤンジャンと、
ヤンジャンだ。
と少年ジャンププラスで。ああまだでも、4巻ぐらいかな。
あ、いいね、まだ入りやすい。
はい。もうぜひ読んでほしい。
これ、何がすごいかって、こう推しの子って聞いてこの表紙でしょ、
うん、
こう主人公が推してアイドルグループの推してる女の子、
うんうんうん、
女の子推してる男の子の話かと思って俺が言
う
んですよ、俺の
推しの子ね、
で主人公がなんか年齢ちょっとバチが書いてあるけど、まあ、多分おそらく30ぐらいなのが、
うんうん、
産婦人科医なんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほうほう、
でそのあ医者が、うん、あの推してる子供の話をしてるのかな、推してるアイドルの話をしてるのかなって言ったら、うん、あのまあ、これ冒頭でわかるんですけど、この女の子の推してるアイドルの子が16歳の子が、突然雲隠れしちゃって、
うん、
どうしちゃったのって世間騒然としてる時に、あの自分の田舎の、病院なんですけど、そこに、妊娠してやってくるんですよ。
お
推しの子供の話。
ああ、なるほどね。
そう
なるほど。
そうで推しの子供の話なんだけど、あのもうこれなんかすげえ新しいなと思って、でその推しの子がこう、まあ、アイドルで私も隠れて出産して、
うん、
産んだ後もアイドルとしてやっていくと、でそこの事務所の社長と社長の奥さんがこうブーブー言いながらその子を育てるわみたいなこと言ってるわけ、うんうん、でこう、まあ、ただ若い出産だから、うん、こういうとこ気をつけた方がいい、ただ自分は不思議な気持ちなんですよね、お父さんが誰なのか分かんないし、でしかもその推しの子の子供をこう出産させるわけだから、
は
って言ってたら、うん、またすぐね、物語で展開があって、うん、もう本当一巻の途中ですよ。
うん、
僕かなり前半近いところで、うん、主人公が死んじゃうんですよ。その産婦人科医が、
うん
うん。で、そしたら、うん、気がついたら、その主人公が転生して、
出た
推しの子供になって
る。なってる。
だから、推しの子って、推してるアイドルを子供になりましたっていう。
あー、すごい設定だね。ちょ
っとんでもなんかね、
あ、
何巻まで行きました？
2巻。
あー、じゃあもうちょい続き読んでほしいです。
今どのぐらいまで、何巻まで
4巻ぐらいなんですか、4巻ぐらいですけど、今の話と本当に推しの子っていうその推しの子っていう部分のタイトルを回収する話があるんですけど、早くそこまで行って、
それ2巻
2巻でも言ってます、2巻でありますっけ、
2巻で俺はその推しの子の使われ方がドキッとした使われ方、その、3人組妹と、
あ
ちょっと待って読むかも分かんない読むかも分かんないからね俺ね、うん、推しの子ね、これ血とかさ、怪獣8号とかも、うん、なんかね最近でアメトークかな、なんか漫画大好き芸人的なやつでね、結構特集されてたね。
血はこれはもうこの表紙見てあれなんですけど、この、第1週の、
うん、
この分度器みたいなのがこれ星座を測るやつなんですよね。中世の話でまだ、
うん、
天動説が信じられずに地動説を訴えてる学者たちの話なんです
よ。
で当時はキリスト教絶対支配だから、
うん、
地動説とかを説明すると、うん、もう
何だと何を言ってんだ、
もう試験になっちゃう、
邪教だみたいな、
うんうん、だからこれよく見ると、こう首吊りで足が浮いてるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、こう、でも地動説を科学者は止められない。
うん、
もうどんだけ、宗教的にそれが間違いだと言われようとも、絶対に地球が動いてるっていう情熱のもと、
うん、
この地球がいかに地動説なんだっていうのを、
なるほど。
いろんな主人公がどんどんこう、
変わっていくんですね。
そう、死んでいくんですよ。殺されて。だけど、その意思を受け継いで地動説を調べていく人たちの話。
へー、
うちの子6巻まで出てました。
あ、もう6巻、
僕が6巻、僕が読んでほしいところはまだ2巻では来てなかったんで、あ、はい、じゃあ早く続きって
ました。
読
む読む読む読む
あるね、読んでますね。
怪獣8号は主人公が怪獣になっちゃうっていう、うんうん、普通はね、ヒーローはね怪獣倒しますけど、うんうんうん、自分が怪獣になっちゃうっていう話だった。なんだこれ、妖怪もんだよね。なんかジャンプはなんか妖怪もの多いなと思って。
そうですね、ダンバダンもでも展開がめちゃくちゃ早い、すごい爽快感あるアクションとどんでん返しっぽいのが多いんで、結構よ、毎日あの読んでてすごくなんていうんですかね、爽快感ある。多分今少年ジャンププラスの中で一番ぐらいの人気じゃないですかね。
なるほど。
俺この中で言うとさ、ファブルはさ、もちろん読んでるんだけど、ファブルのなんかすごいかっこいい感じというか、まあまあまあ、いわゆる、暗殺者なんで、いわゆる特殊技能を持ってる、いわゆるスーパーヒーローなわけでしょ、ある意味こうね、暗殺の特殊技能を持ってるみたいな。っていうので、俺なんかあの、護身術を習っ、ちょっと習ったことがあって話しなかったっけ、
わかんないです。
護身術をほんのちょっとだけ、もう本当に、もう本当、もうなんなら授業に2回出たかぐらいの感じ。しかないんだけど、習ったことがあって、その先生がちょっとやっぱり特殊な方で、で、あの、なんだろう、その何回かの、 あの授業の中で俺が覚えてる技がもう それだけ絶対忘れない技が一個あって、それがあの左腰のあたりにそのいわゆる拳銃のホルダーを避けてる、まあ、人がいた時にそこに手をかけられた時の対処の技だけ覚えてる。でも俺が拳銃を携帯することはないじゃないですか。なんでその技だけを忘れられないのかなと思うんだけど、でもまあちょっとそういう特殊技能、いわゆる特殊な技に特化した護身を教える方で、でお酒大好きな方で、であのお酒、その後お酒飲みに行ったら、あの本当にナンバリングって言って、あのナイフを使った場合にどういう順番で切っていくかっていう順番があるんですよ。そういうのを いわゆる自衛隊の特殊部隊とかに教えに行く先生、その先生って、で その先生なんだっけ、あの人何さんだっけってずっと覚えてなくて、何君だっけって思った時、あ、稲君だと思って、で稲川さんって人なの、稲川義隆さん、
暗殺術の、
そうそうそうそう、あの人なの。
俺も YouTube むちゃ見てますよ、
あれめっちゃ面白いよね。
めっちゃ面白いめっちゃ面白い。
最近ずっとその YouTube 見てるの俺も。
あ、そうだ、
そうそうそう、
稲
君だと思って、
あの君付けなんですか。
いやいや、だって年下だから。
あ、そうなんだ。
俺よりうん、で俺が年下でよかったのと思った。
超怖って
超怖い、ここ
サングラスを
こう、そうそうそうそう、かけて、
はいはいはい、
うん、そうそうそう、でもあの SS の連中とかはみたいなことを話をする人なのよ。 SAS ってあの英国クーデーだね、うん、あのマスター・キートンでおなじみの、
まあ、あ、そっか、じゃ あのウィーバーを見てるってこと
です
か。
ウィーバー見てる、うん、佐田口拓さんね、
拓さん面白いですよね。
面白い、ま
あ、あのチャンネル抜群に面白いですよね。
バッ、ウェーブの習いに来たもんね、やっぱね、うん、あのいやすごいね、これで YouTube なんか30万人ぐらい登録者いるでしょ。そうそうそう、とんでもない今人気の YouTube。
じゃあ、あの、ジークンドのあの、ワインチャンネルも流れてみたいですね。
ジークンドのやつはね、ああ、あれも見た見た。あのね、河原割るやつ、あれは朝倉海のやつでちょっと見たけど、はいはい、じゃなくて俺、システムの北川先生やばいね。
ああ、もう、てか、ま、もう、あれ全部面白いですよね。あとなんかあの、空手のね、女性のなんだっけ、
う
ん、
そうそうそう。なんとか、あ、中村陸だっけ、あの、
なんか女性の、そうそうそう。うん、まあと後で共有する、ま
あ、いやいや、あ、もうむちゃくちゃあれ今俺最近やばいので見てるの、あれ、 あればっか YouTube で見ちゃう。
俺も去年の半ばぐらいに出会って、うん、そっからもむちゃ楽しみに見てる人、
ね、そうそうそうそ そう、いや、イナ君やばいよね。
イナ君っていうあれじゃないですけどね、もう俺の中です
師匠
、まあ、そうです、だって坂口さんの師匠だから、
う
ん、
だ、そうそうそうそうそう、
もうちょっと恐れ多い。
いやでも僕らのスタイリストが当時のヘアメイクの子がすんごい軍事オタク、いろいろ軍事裏事情とかもすっごい大好きマニアな子で、でもうすっごい面白い護身術先生いるっつって紹介されて、 本当に2回ぐらい授業行っただけなんだけど、特殊この人みたいな人で、で彼にも師匠がいる。
あ、そうそう。
で彼の師匠は本名知らないんだ、うん、彼の師匠の本名を知らない。なんでそういう特殊な方だから。でその人はグレーマンって呼ばれる人で、このグレーマンっていうのが、あの黒い仕事、裏の仕事もできるし、国から要請される白い仕事もできる中間の人間だからグレーマンって呼ばれる人がいて、俺はグレーマンになりたいんだよねみたいな、お酒飲んで語ってたことがあってうーわーみたいな。
もう今むちゃくちゃもう画面出てきてますからね今かなりホワイトですね。
そうそうそうそうそうそうそう、
すごいなんかこう暗殺術みたいなことをやっていて、
うんうんうん、
まあなんか傭兵にも出てたことがあるみたいな。
そうそうそう。
だからこうなんだろう、そのルール化されていなくて、うん、例えばこのシチュエーションだったらこれとこれを使ってこういう立ち回りをしてこう戦う、毎回違うじゃんシチュエーションが、うん、そういうのを結構こと細かくやってったりとかするチャンネルなんだけど、うんうん、まあ、それ回してるのはその坂口拓さんって俳優兼こう
何ですか、アクション俳優で、そのこの特殊技術を覚えて自分の映画、新しいアクションとして映画のためにやってますって、覚えてますっていうことなんだけど、その師匠の稲くんっていうのがやばすぎる、ちょっと師匠っていうちょっと危ない、ま
あ、あれはちょっとね、一見の価値ありですよね。
いやー一見の価値あり、あれ面白いもんだね。そうそうそう、わーこんな感じだったって、ね、教える時もあれ、自分のお弟子さんがいるからお弟子さんの体でやるんだけどさ、むちゃむちゃ痛そうだなっていうことをやってたから、よかった俺この人もお弟子でもないし、
そう
です、年で、ね、年功序列すっごいしっかりしてる人だから、で俺は年上だったからプライベートで飲みに行って もうそれずっと敬語でね接してくれて、はよかったこの人より年上でって思った瞬間だったよね、うん、
いやまあでもそこでもし彼の弟子になったら今俺の凌さんも、
あ、俺はウェーブ、
そうそうそう、
ウェーブ使って、うん、肩甲骨、
肩甲骨を回転させて、この回転させた波を拳に伝えて、うん、伝えて、ほぼなんかワンアクション
とか、八景みたいなことでね、
バンって、ね、もうここの人が吹っ飛ぶ
みたいな、
それがもう肩甲骨からこう、うん、でこれウェーブっていう、
すげえ、バキがちゃんと、
あ、もうそうリアルバキみたいな感じ、マジで、本当にすごい。あれはあれで一個ね、うん、あのこの手が好きならファブルのまさに岡田くんなんかがいろいろ体得してると思うけど、もうさらにちょっと岡田くんのそれあのなもうすごい特殊な技術だと思うけど、なんかさらにこう なかなかリアリティ高い、やばい、
あ、そのうち出てきそうですよね、ファブル2とか3とかにね、坂口
いやさ、もう坂口拓もそうだし、坂口拓さんもそうだし、稲川さんもね、もうもしかしてって感じするよね。
いや、まさかここでそんな話が出るとは。
いやいやいや、俺もちょっとここんとこ誰だっけ、あのすげえずいぶん昔だから習ったの、うん、誰だっけと思ってたら、タクチャンネル好きで、ちょっとその前から見てた、
うん
うん、俺あの坂口拓さんももともと好きなの。
あ、そうなん
だ。そう、あのね、ずいぶん昔にバーサスって映画があって、うん、もうそれでなんだこのアクション俳優、うん、とんでもないアクションするじゃん、うん、と思って、このもう日本人のスピードじゃないみたいなアクションする方だったから気になってたら、それに出てきたから、おお、いなくんなーと、やべえと思って、そうそうそう、
じゃあぜひそちらも楽しみにしてください、うん、皆さん、
いい、い
い、やばい、そう、何なのかよくわかんないけど、あの挨拶、うん、
でも忍者になりたいわけだから、
あ、そうか、そうか、そうか、
呼べねえかな、うちのチャンネル。
いや、ぜひぜひ。
リップチャンネル。教わるこれ、最後。
というわけで、じゃあまた、
はい。
次回は、キングスマンで。
はい、キングスマンで。あ、そうだ、まだやってたんでね。
そう、やってました。
すいません、なんか、締めるのも普通に話してました。ごめんなさい。新しいことだ。新年2発目は。
はい、
劇場公開中の、うん、キングスマンを見て宿題がしたいと思いますんで、また、お付き合いいただけたらと思います。本年も一つよろしくお願いします。感想戦、最後までありがとうございました。
ありがとうございました。